素晴らしいね、まあ、ちょっとまだ時差ボケからちょっとなんかぼーっとしてたのかなとかよくわかんないんですけども、昨日帰ってきたもんですから、で1週間ほどでしたけど、まあ、実際にニューヨークにいたのは5日間ぐらいなんですけど、さっきも言いましたけど、ゴスペルフェスト、マクドナルドゴスペルフェストっていうのが毎年この5月の連休明けにあるんですね。で、まあ、フェストっていうのは要はそのアーティストを目指している人たちが、そう、コンテストなんです。前半はだから、4時ぐらいから始まるんですよね、コンテストが。そうするともうファイナリストたちが残って、 そこまでもう何千人という人たちがこうずっとオーディションを受けながら、まあ、テープ審査とかなんかそういうのをやって、最後に残った人たち の、 まあ、発表で最終優勝を決めるっていう、いろんな部門があって、それこそ一番最初に出てきたのはラップ部門です。めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃもうハイレベルなですね、だって多分アメリカ全土から来てるから、うん、でラップ部門があり、ダンス部門があり、子供のあり、ポエムの、ポエムっていうか詩を朗読するね、部門があり、ソリストの部門があり、で、まあ、グループ、ショーグループの部門があり、コーラスの部門で、そのコーラスの部分で日本人の4人 の、 まあ、ニューヨーク在住の子たちですけども、めちゃくちゃうまかったですね。それが I open my mouth to the Lord のやつのちょっとアレンジしたやつでしたけど、はあ、なるほど、これかっこいいわと思って聞いてましたけど、誰、うん、そうそうそう、でそれをやってましたね。あ と、ソロの女の子、女性 の、 フィメールボーカリストの、ファイナリストには3人日本人入ってました。
すごいですね。
3人ともニューヨーク在住で、ニューヨークの音楽の学校に入ってて、で、この子日本人、韓国人、中国人みたいな自己で見てましたけど、3人とも日本人だって言ったから、すごい上手かったですね、うん、で、まあ、最終的に優勝は日本人はしなかったですけども、まあ、でも、まあ、それだけでめちゃくちゃレベル高いですからね。まあ、きっと、まあ、でも将来が楽しみだなと思って見ていましたけれども、まあ、私たちが行ったのは、まあ、私はディレクターとしてね、日本人 の、 そのクワイアを、まあ、まとめるために行ったんですけども、まあ、そのコーナーっていうのはそのコンテストと、まあ、著名な有名な大御所のアーティストたちの、まあ、コンサートがバーッと何時間も続くんですけど、その間のまあ、インターバルというか、その時の、まあ、なんていうの、余興的な、ある意味的な、そういう、ものを日本人がね、毎年出てるんですって、で、私たち、やらさせてもらったんですけど、私、この仕事を実は依頼された時に、ちょっと私の中では、私は別にこれは興味ないし、ふさわしくないなって思ったので、ちょっとずっと断り続けてたんです、実は。で、向こう の、 その日本人のプロデューサーの人が、ニューヨークのプロデューサーの方が、いや、カリマさんお願いしますって言って、まあ、ずっと依頼されてたんですけど、私的には、なんとなく、知らない人たちばっかりなんですから、その知らない人たちをまとめて、そしてそんな2万人もね、オーディエンスがいる、その前、真ん前で歌わせるっていう、その責任、とプレッシャーと、それはね、半端ないっていうか、なんか生半可な気持ちではそれはできないなっていうふうに思ってたし、私はそんな器じゃないんです的な、まあでも、まあ、将来的にはどうかわからないですけどみたいな感じだったんですけども、でまあ最終的に、まあ、ずっとそのことを祈っていた時に、こう祈ってる時にある時にも神様にこう行きなさいっていう、コンとこう押し出されるような感覚をこう感じたんですよね。で私は分かりました、神様、もう私行きますと、どういう状況になるか分からないし、どういう、空気なのか全く私にはつかめないんですけれども、あなたが行けとおっしゃるんだったら私は行きますと、でそこで決断したんですよね。でまあ準備の段階からいろいろ、でもなかなか音源が送られてこなくてですね、私の中ではもう 不安だらけですよね、若干ね。っていうのは曲知らないから、曲全く知らないでどうやってまとめるっていう話なんだっていう話ですよね。で、ゴールデンウィークに入る直前に、音源が、だから2週間くらい前に、出発2週間前に音源が送られてきました。いやー、困った。まあ、曲は知ってました。皆さん歌ってる How Great Thou Art。How Great Thou Art, How Great Thou Art の、そのちょっと、まあ、アレンジしたやつなんですけど、で、曲自体は知ってるけど、どういう風にソプラノが動いて、アルトが動いて、テナーが動いてとかっていうこと全く知らないんで、2週間前に音源送られてきて、はぁーと思って、ちょっとこれ難しいや。難しいや難しいやこれまとめられませんっていう感じだったんですけど、でしばらく考えて、あのバンドがね、名古屋から行くあのネオジャパネスクっていう、なんかちょっと和楽器を使ったバンドなんですよね。でその和楽器を使ったバンド、ドラムとベースとキーボードはもちろん普通にある、でも和太鼓とあと何、あの篠の笛とか尺八とか、それがバックにあるわけですよね。私にとってはもう初めてなもんですから、名古屋のその彼らに、要するにクワイアのことをよく知ってますかと、ね、クワイアでゴスペル全くやったことないわけですよね。でゴスペルのフェストに出るっていうわけですよね、のパッと。なんで彼らにあの、ま、のマネージャーにこういろいろ話してて、じゃあ一回ゴールデンウィーク中にちょっとリハーサルをしましょうって言って、リハーサルをして初めて、あ、なるほど、こういうことかっていうことを知ったのが出発10日前ですね5月1日だったので出発10日前ですね。でそれからです、ちょっとやっぱ変えましょうと。でもうプロデューサーの人にもちょっと音楽あのねアレンジ変えますと、バンドの人たちも OK ですので、ソプラノアルトテナーでこう、まあ、5月1日が、バンドのリハでした。で、まあ、こういう風にしていきましょうって言って、とりあえずカラオケ的なバンドはこういう風に演奏するっていうのを録音して、ね、このスマホで撮ったやつですよね。でそれを持ってトヨタのクワイアに次の日のリハーサル行きました。で午後時間のある人手挙げてくださいって言って午前中に来てるメンバーに言ったら10人ぐらい手挙げてくれたんですね。で協力しますと。で音を変えるから、あのみんなの音源が必要なのって言って、声どういう風に歌うかっていうのが必要なのって言って、またそこから新たに音を作っていくわけですよね、だからそうやりながら、でもあやっぱ違うな、やっぱり違うなと思いながら、3日4日5日、このゴールデンウィークの真っ只中3日4日5日、もうああでもないこうでもないっていろいろこうあの音を変えながら楽譜を書きでね、あの最終的にあの、まあ、ここでねピアノ弾いててくれた美香ちゃんに4日に会う機会があったので、美香ちゃんちょっと時間作ってくれんとかって言って、でこのコード進行とこれとどう聞いてとかって言って、あのピアニストはやっぱそういうところがのはっきりしてるので分かりますよね。この音に対してこの音だったら絶対大丈夫っていうのをよく分かってるので、でほぼ OK だった、ほぼ私がこうね編曲したのが OK だったのね。で次の日、私一人がまたアルトを録音し、あの音源をかけながらね、音源をかけながらこれでスマホでと歌ったやつを録音し、アルトって撮って、テナーって撮って、ソプラノが良かったです。でそれをまた楽譜にし、でもうゴールデンウィーク期間中ずっとそんな仕事をして、で最終的に送った。だからまあある意味出発5日前に完成したっていう感じですね。でそれがみんな、まあ、今便利ですからね、メールで送るとかね、そういうことができますから送りますって言って送って、ですいませんこれでそれぞれが練習してくださいっていう感じで私が音源を送り、でみんなが多分練習してくれたんでしょう。いや神様もう本当に私の責任もうここまでにしてくださいって感じですよね。でもう10日に出発していきました。で、もう行って着いてすぐにリハーサルですね。もう休んでる場合じゃないです。もうあのリハーサル夜あって9時半までリハーサルして、で次の朝にはもう、7時ホテル集合、ロビー集合、そこからあのテレビ番組に出演するから、もうみんなでわーっと行って、 ていう感じでしたけれども、まあね、もうとにかく祈りなくしては本当に何もできなくて、もうとにかく神様はもう私の力ではどうすることもできません、あなたが行けっておっしゃったんだから私は今ここに来たんで来てるんです。でももう私はもう本当にこのね、新しい人たち、初めてお会いする人たちとどういうふうに向き合っていいかわからないので、神様どうか私に言葉をください、あなたの知恵をください、もう本当に限られた時間の中でしかリハーサルができないので、いつも関わっているメンバーだったら全然問題ないんですけど、もうね、そう初めての人たちなので、どうか助けてくださいって言って祈って、毎日をスタートして、でもね、本当に音源を作って送ったことが功を奏したというか、で楽譜も送ってあるので、それを見ながらみんなが音源とね一緒に練習してくれてたおかげで、本当にところどころもう表現するところ、まあニューヨーク在住の子たちはやっぱさすがに発音がいいんで、もうどこも直すところもない、って感じで、表現のところだけ、ここはこうしてください、ああしてくださいってことだけを言って、でバンドの人たちもねすごいそれに協力してくれたので、すごい助かりました、もう本当に助かりました、でもうとてもいい経験をさせていただいて、全部終わって、土曜日の本番をやって、そして日曜日の午前中にハーレムのね黒人の教会に行って、また同じ曲を歌って、でそれが終わってから解散で、で私とニューヨーク在住の女の子たちとでですね、ある日本人教会の牧師のところを訪ねてですね、立石先生、立石牧師っていう先生がいるんですけど、まあ、先生はご存知の方ですね、でその方のところを訪問して、でいや近所をちょっと散歩しましょうとかって言ってですね、こう海が見えるところに連れてってくれたんですよ。そしたらすごい雨がいきなりダーッてわー大変なんで、こんな傘一本でこんなになってみんなでねダーッと降ってきて、でももう晴れ間が見えてるのね、その雨が5分10分くらいダーッと降った後に海の向こうに虹がパーッと綺麗に、すんごい大きな虹が、それもはっきりと虹が出た時に、はあ神様、大変なところを通ったけど、これはもう本当にあなたの平安とあなたの約束の印ですねって、その時思います。もう本当に神様からの素晴らしいプレゼントをその時いただいて、もう心はもう本当に平安と喜びで満たされました。あんなに実は拒否していたことなんですけれども、でもニューヨーク行くまでにね、実は何回も何回も神様から同じところを聖書の言葉を語られてたんですね。それがね、それはね、説教、礼拝の説教でもそうだし、自分のデボーションの聖書を読んでたりね、する中でもそうだし、あと他にいろんなところ行った時にもうその同じ聖書の言葉をいつも語られるんですよ。なんでだろうかって思ったんですけど、それはこういう言葉だったんですね。旧約聖書のヨシュア記というところにこう書いてあります。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであるって言うんですよね。強くあれ、大しくあれ、であなたの行くところどこにでも、どこにでもあなたと共に神様がいてくださるっていうことを忘れてはいけないよっていうことを、もうずっと行く2ヶ月くらい前からもうずっと同じ言葉がところどころで語られるので、あ、そういうことだと、新しいところに行っても私はあなたと共にいるんだよ、それ忘れてはいけないよ、だから強くありなさい、大しくありなさいというね、言葉を本当に今回は、本当にそれを経験させていただきました。いろんな場面で、あ、 ここにも神様がいて私のことを支えてくださってる、あここにも神様がいてメンバーのことを支えてくださってる、あここにもっていうね、そういう本当にいろんな場面で感じることができたということを、ね、ぜひ皆さんにも実は神様はそういうふうにして声をかけておられるっていうことを皆さんにお伝えしたかったですね。私たちは神様の方向を見てないとそれは分からないんですけど、でも神様の方向を見出すと、神様はこれでもかこれでもかっていうぐらい、なんかね、なんかクリスチャンってさって試練の連続だからなんか嫌だなとかって思う人も中にいるらしいんですけど、そんなことないです。その後にすごいその虹がかかった瞬間に、はあ、もう祝福ってこういうことなんだなって、もう本当に平安と喜びってこういうことなんだなっていうことを感じた瞬間でしたね。なので実は来年もオファーが来てしまったでも一回まあそれがね分かると次どういうふうにすればいいかっていうことが分かるので、でも今度はね神様がね、まあ、いることなんて分かってるって神様みたいな、そういう態度ではなくちゃんとちゃんと謙遜にね、そこも神様に向き合っていきたいなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもね、何か新しいことにチャレンジするときに、それが大変なことだと、思うこともあるかもしれないですけれども、そんなことはないです。神様の方を向いたときに神様は必ず私たちに本当に素晴らしいことを、ね、用意してくださって、祝福を用意してくださっています。一言お祈りします。神様、あなたが、私たちに本当に一人一人のことを、思い起こして、そして計画をされて私たちにそのことを示そうとしておられることを心から感謝します。私たちは新しい道に行こうとするときに、不安を覚えたり、するものですけれども、でもその中にあってもあなたが共にいてくださるということ、私たちが思い起こしあなたの方向を見ることができますように感謝して、尊いイエス様の皆